もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうも。
はい。
いつも聞いてます。
ありがとうございます。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
お金の件で、
はい。
自分は体が体調悪くなっちゃって、鼠径ヘルニア僕がやったりして、
はい。はい。
その前に僕、20年ぐらい前に家建てたんですよ。
はい。
女房が別れたんですけども、コツコツコツコツと働いて、遊びもしないし、外食もしないで、子供いないもんだから二人で老後暮らそうと思って貯めてたお金あるんですよ。タンス預金にして。で、毎月10万ずつで、120万。1年間。それ10年分貯めてたんです。で、あとその他に借地だったもんで、250万ぐらい貯めてたんですよ。そのお金をば、兄貴に預けたんですよ。二人兄弟なもんで、で、一人になったら、ほら、大変だから、来いって言われて、兄貴のところに行ったら、俺の言うこと聞かなかったら出ていけって言われて、もうこれ以上もういらんないなと思って、もう俺の言うこと聞かなかったら出ていけって言われたもんだから、んで、こっちに前住んでたところ、空いてたもんだから、一応そこにアパート借りて、一人で住んでます。
それで今日は何をご相談でお電話をくださいました？
お金1000万でもいいから取り返したいなと思ったんだけど。
お兄様から？
はい。
まず、あなた、お年はおいくつ？
68です。
68 歳。
はい。
ご結婚されたのが、
はい。
今から何年ぐらい前なの？
もう36年ぐらい前ですか。31の時ですか
36年前
ら。はい。
にご結婚されて、
はい。
それで20年前に、持ち家、ご自身の家を建てられたわけね。その、ご病気なすった時、お兄さんのところへ行っていたんだけれども、お兄さんのなんかがあるんですかね、ルールが。言うこと聞かなかったら出ていけって言われたんでしょ？それはどういうことなの？
結局酒も飲むなって言うし、あと家族が出かけた後、結局僕一人だから、ご飯食べる時だけ茶の間に入って、だからお風呂は週2回だけ
そ
ど
の
ね。
辺がお兄さんのところの、ルールっていうのかな。問題は、お兄さんにお金は預けられたんですか？
預けたの。
今から何年前ぐらい？
去年ですか。
去年。
そう。
で、何の時に預けたんですか？
こっちに来た時に、これから世話になるっていうことで、預けたん、信用して。
で、それは金額的においくらいぐらい？
1500万ぐらい。
その1500万円っていうのは、あなたがお兄さんのお家に住むために？
一応住まわせてもらうために。
それで、お世話になりますで渡されていた1500万円？で、これがもうなくなっちゃったっていうこと？
200何十万しか戻ってこなかった。300万まで戻ってこなかった。結局、丸1、丸2、丸8、10ぐらいまであったのが、丸5と丸7しかなかったんですよ。120万ずつ 袋に入れて。
ああ、な、月々のね。
そう。
12ヶ月入れてたのね。
12ヶ月こう入れといて、うん、それが10万円あって、
1から。で、これは戻されて、出て行けっていうことで戻してくれたわけ？
もう出て行くって言ったの。
うん。
もう病院も遠いし、で、ご飯から何やらだって会わないし。
なるほど。そうすると、あなたから出ていくって言ったときに、じゃあ、今までかかったお金をさっぴいて、300万を戻してくれたっていうこと？
そうそうそう。
はい。今日のご相談はそうすると何になりますか？
一応、お金、1000万でもいいから、証拠はないから、取り戻せないやんかね。
あ、お兄様から？
うん。
これ預けるときにはだってお世話になりますからって言っては預けられたんじゃなかったの？
あっちは勘違いしてたみたい、もらったと思ってるみたい。
はい。
こっちはあのこれから世話になるからっていう感じで渡したんですよ。
だからこれからお世話になりますからっていうふうにしてあげたのじゃないの？はい、
こっちはあげたつもりはないんだけど、あっちはもらったつもりでいるみたいね。
いや、ちょっと待って。お世話になりますからっていうので、あげたつもりじゃなかったらどういうつもりだったの？うん、保証金として預けるつもり？
そうそうそう。
なるほど。
だから、
で、そのお金を出ていけっていうか、出てきた時には300万円は戻ってきたわけね。
約30、300万だね。
それで今日のご相談としてはかなり高額を預けたので、今戻ってきているお金じゃなくて、もっとあと1000万ぐらいは自分の方に戻せないかっていうご相談。
はい。
はい、わかりました。今日はですね、はい、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
一つだけちょっと整理をしておきたいんだけど、お兄さんに渡したお金というのは結局いくらですか？
1500万
でいいのね、
うん、
じゃあ1500万円渡して300万円に足りないぐらいが今戻ってきていてっていうことでいいですね。
はい。
それで1年経ってないぐらいの間に、はい、お兄さんのとこに行って、
はい、
それでその時に面倒かけるから1500万渡したというのが一つね、
はい
で、お兄さんのところにいたのは7ヶ月
?7 ヶ月ぐらいです。
うん、なるほど、なるほど。で、7ヶ月の間に、はい、まあ、世話にはなったけれども、はい、食事とかはあんまり良くなくて、
はい、
病院にも遠いし、
はい、
もうちょっとここにはいられないと言って、出てきちゃったって、こういうことだね。
はい。
それで、7ヶ月いただけなのに、渡した1500万円のうち、はい、戻ってきたのは300万円に満たないぐらいだから、
はい、
1200万円以上が7ヶ月でなくなってしまったというか、はい、戻ってこなくなっちゃったと、
はい、
だからせめて1000万ぐらい戻してもらいたいなというそういうご相談でいいですね。
はい、
うん、わかりました。で、さっきもうすでに今井先生のお話で出てたんですけど、あなたも言ってたけれども、問題はね、この1500万円をどういう趣旨で渡したのかっていうのが一番問題になるわけですよ。
はい。
預けたのか貸したのか、
はいはい、
贈与なのか、つまりあげたのか、
はい、
っていうことが法律的に問題になって、
はい、
いろんな考え方があって、普通はまあこれだけの大金を渡すんだったらなんか書面を作るよね。契約書とまでは言わないまでも、
はいはいはい、
預けましたとか預かりましたっていう預かり書を出したりするし、
はい、
貸したんだったら借り受けていついつまでに返しますっていうのはあるし、
はいはい、
贈与だったらあげますもらいましたっていうことで、まあ、これは贈与税税金いっぱいかかることになるんだけど、
はい、
どういう約束だったんだろうかっていうのが問題になるんですよ。
で、預けだっていう、
あなたとしてはそう思ってるんだよね、
はい、
だけどさっきちょっと話聞いてるとお兄さんの方はもらったんだと思ってたみたいだと、
はい、
言ってませんでした？お兄さんはこれはお前からもらったもんだって言ったのか預かったもんだって言ったのか、そこはどう言ってるんですか？
それはどっちも言ってない。
じゃあこういうことね、私が聞いているその事実関係をね、から考えると、はい、もらったというのとはちょっと違うはずなんですよ、お兄さんの立場でも。 なんでかっていうと、はい、300万円弱戻ってきてるでしょ、
はい、
もらったんだったら、
はい、
7ヶ月で出てきちゃっても返す理由はないよね、
はい、
だから単純にもらったっていうふうには思ってないんだよね、
はい、
でただあのもらったにしても条件付きの贈与っていうのはあって、
はい、
面倒を見てくれるのを条件にして例えば10年なら10年とかね、
はい、
自分が死ぬまででもいいんだけど、
はい、
面倒を見てあげる代わりにもらえますと、だから面倒を見たらもらえますっていう約束だってあってもいいわけですよね、
はい、
だからそういう条件付きの贈与とも考えられるし、
はい、
あと預けたっていうんだけど単純に預けたお金じゃないよね、あなたの話でも。
一応でも二人兄弟だからって言われて、結局もう単純に。
いやだけどさ、預けたって言うんだったら、あなたが出てくるときは全額返ってくると思ってたの？
思ってた。
え、だけど面倒見るから、
でも
少しずつ減ってもいいと思ってたんじゃないの？
でもあと、毎月4万ずつ、生活費入れて。
うん。あなたとしては4万円ずつ、その7ヶ月間4万円ずつ払ってたんだよね。
はい。
で、そうすると1500万預けたのは、単に預けてるだけ？
一応単なる預けてるだけだって。
お兄さんに1500万渡すのはこれは違う金だからねってはっきり伝えました？
一応これから面倒見てもらうからっていうことを。
でこれから面倒見てもらうから預けるけど面倒見てもらわなくなったら全額返してねってちゃんと言った？
いやそれは言ってない。
言わないよね。
私
が聞くと月々4万渡すけど何か足りないことがあったら少しは使ってもらってもいいっていう話かもしれないなって聞こえちゃうんだよね。
はい。
だから全然減っちゃダメと、その、
はい、
なんていうのかな、担保みたいな感じでね、何かあったらこれ使ってください、はい、でも普段からこれ使うのはやめてねっていうように聞こえるんだけど、
はい、
あなたの言ってることは、
はい、
だけどそういうのは全然紙に書いて約束したわけじゃないですよね、
はい、
だからあのこちらはそう思ってたけど向こうはそう思ってたかもしれないかといって、はい、もう全部もらっちゃってどう使っても自由だっていうお金でもなさそうなんだよね、300万弱返ってきてるから、
はい、
そうすると証拠がないから例えば裁判をやってそれで絶対勝てるかどうかっていうのは簡単には勝てないと思うけれども、
はい、
小さなお金じゃないから、そしてあなたの大切な老後の資金だから、
はい、
これはねやっぱり弁護士相談に行っていくらかでも返してもらいたいと思うんだけど、はい、方法はないだろうかってちゃんと相談をされた方がいいと思う、
はい、
まあ、私も今弁護士としてお答えしているんだけれども、
はい、
今私がいろいろこうお話を聞いて整理していったようなことをちゃんと弁護士に相談をしてね、
はい、
でそこで本当にじゃあ、例えば調停を申し立てるとかいきなり訴訟にしないにしても、はい、それから弁護士から連絡をしてもらって300万しか返さないっていうのはいくらなんでもおかしいじゃないかと言ってもうちょっと返してもらうとかね、
はい、
努力をしてみる価値はあるような気がします。
はい、
その1500万っていうのは最初タンス預金って言ってたけど、
はい、
全部現金なの？
現金
袋に入れてっておっしゃってたもんね。
うん、
そういうのが銀行口座から銀行口座に移ってると
本当はね、
うん、分かりやすく
て だけどもし自分たちが死んだ時に、
うん、
自分が死んだ時に神さんに結局どういうの関わらないようにっていうんで、
うん、
で貯めてたんですよ、
うん、まあね、それはその現金で動かしたならこれ今からいろいろ言ってもしょうがないので、
うん、
ただ300万はどうやって戻ってきたの？現金で戻ってきたの？
現金で戻
ってきた。5と7の袋ってやつか。
そう。
じゃあそれは戻ってきた動かぬ証拠があるわけだから、
はい、
ちょっとそのままにしておいて、
はい、
なかなか難しい問題があると思うけれどもちゃんと一度相談をして動いてみることを私はお勧めします。
はい、ありがとうございました。
はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、弁護士の坂井誠先生のお話はお分かりいただけましたか？
はい、
はい、それじゃあそのお話の通り進めていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
はい、失礼します。